源内、こいつの名字霞だぜ。
霞飛鳥の子供かもね。
年齢は、ああ、これもはっきりした情報がねえな。しかし写真からしてどう見ても20代だよな。おい、他の写真も見せてくれ。
はいよ。
やっぱりそれくらいの年齢だろう。ってことはこいつ霞飛鳥とフランチェスコチェンチの間に生まれた娘か。
霞飛鳥の面影はあんのか。
似てるといえば似てるね。いや、確かに面影があるな。しかし、確信は持てん。
霞飛鳥の全身写真持ってんなら骨格診断でもしてやるぞ。
いや、残念ながら昔酔っ払った時に写真全部焼いちまった。
なんでだ。
うっせえな、人間ってのはそういうことやらかすんだよ。
覚えておこう。
にしても畜生、俺好みの美人なのに飛鳥の娘かもしれねえってなると、女っていうより自分の娘みたいに思えちゃうよね。残念だが、
美人の姉ちゃんがまた一瞬で目の前から消えちまったな。ざまあみろ。
あ、AI のくせにそんなこと言っちゃうわけ。
ごめんごめん、思った以上に五郎にはきつい一言だったな。
まあいいけどよ。
しかし五郎、お前重要な点を忘れてるぞ。
え？
なぜ霞ベアトリーチェのファザコン探偵が日本成長産業社長の会を通してお前に送られてきたのかだよ。
あ、
さらに言えば神戸の権藤のところへ取材に来た女記者は何者なのか
だな。それだよな。なんでだろう。
心当たりはないのか。
あるのかもしれんが今はパッと思いつかん。
手っ取り早く日本成長産業社長の会か権藤に女性記者について尋ねてみたらどうだ。
多分どっちも無理だな。
どうして。
日本成長産業社長の会は権藤と俺の間に入ったリエゾンに過ぎんからな。おそらく何も詳しい事情はわからんだろう。またわかっていても教えてはくれん。権藤はというと、そもそも俺はクライアントの権藤と会うことはできない。日本成長産業社長の会と俺の間で決めたルールがあるからな。だから権藤に会っていろいろその女性記者のことを聞くわけにもいかん。
なるほど、無理ということは理解できたが、となるとどうする、これから。
となると今できることはこの本を読むことくらいしかないな。
頑張ってくれ。
しかし読むと言ってもな、ファザコン探偵ってタイトルからして完全に若者向けだろう。還暦すぎたジジイが読むようなもんじゃないぜ。
ちなみにファザコン探偵は半年前に出版された霞ベアトリーチェの最新作だ。売れ行きは結構いいぞ。
へえ、じゃあ読み応えはあるのか。
かもね。
あ、
何か見つけたな。
ああ、書き込みがある。草刈勇様へ。霞飛鳥の実家近くに山の上レストランがあります。そこでディナーをご一緒にいかがですか。飛鳥のお誕生日にお待ちしております。霞ベアトリーチェだとさ。
霞ベアトリーチェが霞飛鳥の娘だというのは間違いなさそうだな。
ああ、しかしなんでまた飛鳥の娘が俺とディナーなど。面倒くさい。
五郎ちゃんよ、無理するなよ。久しぶりに美女とディナーだっていう心の叫びが表情に出てるぞ。
ごめん、実は嬉しくて顔面が今にも崩壊しそうだ。
娘みたいな気になると言ってたが。
それでも美女とのディナーには違いない。何年ぶりだろうな。
五郎を奈落に落とすようで申し訳ないが、言わねばならんことがある。
やめろ、頼むから今はやめてくれ。
すまん、しかし今言わねば。
なんだよもう、ひょっとしてまた美女が消えちゃうのか。
いや、消えはしない、お前が頑張れば。
そうか、なら言ってみろ、俺頑張る。
あのな、霞ベアトリーチェが指定している山の上レストランだが、いわゆる高級レストランだぞ。
そうなのか。
ディナーだと相当長くになるな。五郎の食費の一月分くらいにはなる。
痛手だな。しかし出せないこともないか。
あ、勘違いするなよ、これ一人分が出そう。
何？
それから飛行機代もバカにならないぞ。ディナーだから日帰りは無理だろう。すると宿泊代も必要だし。おい、五郎ってばよ。
あ、ごめん、ちょっと立ちくらみが。
大丈夫か。
なんとかな。今天使が俺に手招きしてたぞ。
天使が悪魔じゃなくてよかったな、ガハハハ。
なあ、これってあっちのおごりってことにはなんないのか。誘ってきてるのあっちだし。
霞ベアトリーチェにそう言えばそりゃおごってくれるだろうな。もちろんですよとかなんとか言ってな。なんだってあっちは上っ子作家だ、金はある。
なんかすげえ嫌だそれ。
無様だしな。
だよな。
断るかこの誘い。
たった一回のディナーに俺の食費2ヶ月分を使うかどうか、こんなの普通だったら絶対迷わずノーなのに、今の俺はなんだ、迷ってやがる。つくづく美人ってのはすげえな。
な、お悩み中申し訳ねえけど。
なんだよ。
権藤のところに取材できた女記者だけど。
ああ、
霞ベアトリーチェじゃねえかな。
かもな。だいたいなぜ狙いすましたように権藤のところへ。ああ、ここで考えてもどうにもならん。とりあえず会ってドドーンとストレートに聞いてやるか。
若いお嬢さん相手に五郎がそんなことできるかな。見物出せ。
おお、これが小雪の癒しニャンポ、ゴロンくねくね。へへへ、マジかわいい。小雪は気分がいいときゴロンしてくれるだけでなく、こうやって体をくねくねもしてくれるのだ。
じゃあ今は気分がいいんだな。
そうかそうか。
小雪はヨッコさんが大好きなんです。そう
そうなの。マジでめっちゃ嬉しい。
はあ、ここにも人間の男のことなどどうでもよくなってる女がいる。
だって先輩、小雪って今まで付き合ったどの彼氏よりも愛情を注げる存在なんですから、仕方ないですよ。
まあ、昔みたいに男に騙されて泣くよりよっぽどいいけどね。
ですよね。もうゴリゴリです、男なんて。陽子さんを騙すなんて相当な男なのだ。
そうでもないよ。吉岡はもともと社長令嬢で温室育ちだからね。人を見る目ってのが全くない。
陽子さん、ご実家はお金持ちなんですか。
実家がお金持ちか。ほどほどに。
何がほどほどだよ。吉岡の実家がほどほどだったら清水家はどうなるんだろうね。もう存在すら否定されるんじゃないかな。
どういうことなのだ、めぐみさん。
昔一度吉岡の実家を訪ねたことあったけど、あれは家っていうよりお城だったよ。門から玄関まで結構距離あってさ、家の中にはエレベーターがあって、絵画が飾ってあって、
映画に出てくるお屋敷みたいですね。ヨッコさん、本当にお嬢様。
それが今は敏腕刑事なのだ。絶対今の方がかっこいいのだ。マルーン大好き。将来ヨッコさんのような人と結婚したいのだ。あー、マルーン嬉しいよ。
でも敏腕刑事なのに人を見る目がないというのも変ですね。
ドッキ
ー。仕事の時はいいんだよ。だけど吉岡って恋愛モードに入っちゃうとバカになっちゃうんだ。
え、陽子さんがバカに。
そう、大バカに。特に年上に弱くてね。
陽子さんが大バカに。
これバカバカ言うんじゃない。
恋は盲目というあれですか。
綺麗に言えばそうね。でもね、こいつのバカさ加減ったら。吉岡、あの時結局いくら騙されたんだっけね。200万、300万。
え、そんなに。
あー、やめてください。ほんと後悔してるんですから。
恋愛モードというのは恐ろしいものなのだな。
そうそう、
丸尾山とかも大きくなったら気をつけろよ。はーい。恋愛するときは今の陽子さんの姿を思い出すのだ。
へへへ。私もそうします。
なんか複雑
で。吉岡、さっきの話の続きだけどさ。
はい。
ああ、きり丸を段ボールに入れて置き去りにした女のことですね。